おはようございます。70歳以上の方を、敬老の対象ということにしたんですが、ちょっと若すぎたかなと今になって、やっぱ80、70代の方はまだ、敬老というほどはいかないような。100歳過ぎた方が1万人いらっしゃるっていうのは驚きましたですね。うちのおばあちゃんが103で召されまして、103歳で召されまして、おばあちゃんが100歳を超えた頃にはまだ100歳の方はそんなに多くなかったように思うんですけども、年々ですね、平均年齢が上がってまいりまして。100歳、私のおばあちゃんがやっぱ95ぐらいの時にですね、80歳の人を捕まえて「あんたも若いね」なんて言ってましたね。「いいわね若くて」っていう本当に心から言ってましたので、80歳の人も95の人がみんな確かに若いんかなと思ってましたけども、今は本当にそんな時代になろうとして、いるわけでありまして、ただ年を取るというのはね、いろいろ大変なことで、体も自由が利かなくなるとかですね、なんだかんだとこの気になることもたくさんあるわけですが、何よりもですね、やっぱりこの生きていくということの意味というか、年を取るというか、そのただ年を取っていくということだとすればですね、そんなになんかこう年を取るとかえって、何もできなくなるし、いろいろ人の厄介になったりして嫌だなという感じがしますけれども、神様が生かしておられるわけですからね。神様が生かしているということは、生きていることに目的があるということなんですね。だからいくつになってもそういうレベルからすると変わらないんですね。20歳の人も40の人も80の人も100歳の人も、神様が今日生かされているということは、今日生きている目的があるということで、それが元気であるか病気であるか、健康であるか寝たきりであるか、そんなことは関係ないんですね。神様が生かしている限りは、神様がその命の目的を与えておられるということなので、その時が何歳かということは、それはその時の、一種の環境みたいなものですから、それはそれで、いいんじゃないかなと思いますね。ぜひ、私たちも若いもんもですね、長生きをして、これは神様のお決めになることでありますけれども、神様のお役に少しでも立たせていただきたいと思いますですね。それでは今日は、マルコによる福音書の中からお話をしたいと思います。先週からこのマルコの福音書のお話を始めておりまして、これからしばらくですね、少しずつマルコのお話をさせていただくということを申し上げたわけでありますけれども、マルコの福音書の今日は1章14節から28節までを読ませていただきます。1章の14節から28節までお読みいたします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を捕る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。 人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて、叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まった。先週はこのイエスが世に出る前にバプテスマのヨハネという人が現れて悔い改めを説いて、そしてその証として洗礼を授けていたというお話をいたしましたが、まあ、彼は悔い改めて罪を悔い改めてですね、洗礼を受けなさいとこう人々に説いておりましたが、最終的には自分が捕まってしまって、投獄されたんだというような、ことでですね、この残念な結末に終わった。ところがそのバプテスマのヨハネの投獄と入れ替わるようにしてイエスが現れてですね、そしてやはり同じように悔い改めのメッセージを説いた。それだけではなくて、神の国が近くなったということをですね、言い始めたというのが今日のところであります。で、マルコの福音書というのは、まあ、わずか16章でありまして、40ページ、まあ、50ページないぐらいのもので、まあ、先週ですね、時間がある方は一度お読みくださいというふうに、まあ、お願いをいたしまして、読んだ方もいらっしゃると思いますけれども、そんなに長いものではありません。もともとこれはですね、読む書物というよりも、これを声を出して読み聞かせるために書かれたものだと思われて言われております。まあ、というか当時の書物というのは、印刷技術がありませんので、読むといっても回し読みをするか、あるいは読める人が少なかったですから、読める人が読めない人を集めてこの読んで聞かせてやるというのが、まあ、一般的であったわけですね。でマルコという人はこの読んで聞かせるために、まあ、これを書いたというふうに思われておりますが、一つ一つの話が非常にこの短いんですね。短いストーリーをたくさんこう組み合わせて作っております。そして、まあ、まるで推理小説を解くかのようにですね、このいくつかのテーマを解決していくんですね。そしてその最終的な解決は、まあ、イエス・キリストの十字架にあるというような形でストーリーを展開していくわけですけれども、その彼がこのマルコの福音書を通して、まあ、マルコの福音書を解く鍵として与えている言葉が、一つは福音という言葉なんですね。でもう一つは今日出てくる神の国という言葉なんです。神の国という言葉、まあ、さらっと読んで、特に抵抗のないような言葉ですけれども、じゃあ一体この神の国というのは何なんだろうか。でイエスはその生涯ですね、神の国は近づいた、神の国はこういうものだ、神の国はと言ってですね、教えられたんですね。で神の国というこの言葉、あるいは神の国というのは一体何なのか、それをですね、このマルコの福音書を読んでいくと、それが次第次第に明らかになっていくわけです。でもう私たちはですね、すぐに答えの出る文化に慣れてしまっています。まあ、テレビとかですね、あの映像のメディアはもう見ているとすぐに、次々に話が展開していって、答えが出てくると、自分で考えてその頭の中で結論を導き出すということはあんまり必要ないんですね。まあ、小説の好きな方はおられると思いますけれども、この当時はですね、そういうメディアありませんから、 人の話をこう読んで聞かせて、そして、聞いている話をこうまとめてですね、そして自分の頭の中で一つのことをこう結論を出すというんでしょうか、この考えていくというような作業をこのしていた。マルコの福音書はまあこれ全部さーっと読むとですね、まあ、2時間ぐらいはかかると思うんですけど、2時間かかりませんかね。でも2時間あるいは3時間かけてじーっとそれを聞いていると、で聞いている中でその話を頭の中で展開して一つの結論を出すというのは、まあものすごく忍耐のいることですね。今考えてみると、昔の人はよっぽど忍耐があったなと思いますが、今の人はもう忍耐がないので、テレビでもだいたい15分ぐらいですぐコマーシャルに行きますしね、長い話はだいたいダメですね。学校の授業もどんどん短くなってますし、だから本当のこの聖書の、まあ、書かれた頃の雰囲気というものはなかなかまあ今私たちの能力では、捉えることはできないんですけれども、でも福音と神の国は近くなった、あるいは悔い改めて福音を信じなさいって言って、キリストが最初に一言言ってるんですけども、神の国はこういうことですよ、福音とはこういうことですよということが最初から言われてないんですね。今のあれだとですね、神の国というのはこういうことなんですよってこう説明がある、福音というのはこういうことですよって説明がある、そうでないとですね、その後よく理解できないという感じがしますが、このマルコの福音書はまず鍵の言葉を投げ出しておいて、そして読んでいくうちにですね、ああ神の国、あこういうことなんだ、ああいうことなんだということがこう分かるように、なっておりますので、ぜひその辺のことを、お組み置きいただいて聞いていただく、あるいはご自分で読んでいただいていいと思いますけれども、神の国は近くなったとキリストは言ったんですね。イエスは言った、神の国、神の国とは一体何だろうか、まだ分からないんです。悔い改めて福音を信じなさい、福音とは何だろうか、これまだ分からない。でまだ分からないんですけれども、何もまだ分からないうちにイエスはですね、弟子を集められているんです。ここでシモンとその兄弟アンデレ、そしてそのそばでまた漁師をしておりましたヤコブとヨハネというですね、これはイエスの十二弟子のうちの4人でありますけれども、でこのシモンという最初にイエスがこの弟子にされたこの男が、実はこのマルコの福音書の大元の作者と言ってもいい人なんですね。このシモンがイエスの弟子で、イエスのそばでじっとイエスのすることやイエスの言葉を聞いて覚えていて、それをみんなに話して聞かせた、それをまあマルコがこういう福音書にまとめているわけでありまして、ですから、まあ、ちょうど最初にですね、この小説の一番最初にその出来事に巻き込まれていく、ちょうどシャーロック・ホームズでいうとですね、シャーロック・ホームズじゃなくてシャーロック・ホームズのワトソンという人が出てきますよね。ワトソンが書いてるんですね。でシャーロック・ホームズが主人公なんだけど、ワトソンが見ているように書いてるわけですけど、まさにこれはですね、イエス・キリストが主人公なんだけど、そのそばにいていたこのシモンという人、が見ているわけです。でこのシモンのまず最初の登場がここにあるわけなんですね。でこのシモンという人はイエスがたまたま彼が湖で漁師でありまして網を打っているのそばを通りかかって、時が満ち神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいということをこう言ってたわけですけれども、突然自分の方を向いてですね、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、こう言った。そしたらこの人は網を捨ておいて従った。まあなんと、バカというか軽薄というかですね、資料がないというか浅はかというか、悪いことを言えばいくらでも言えるんですけど、もうちょっとよく考えてね、行くんなら行くで宇治筋をはっきり調べてですね、本当についてっていいのかどうか、しかも網を捨ておいてっていうのはですね、仕事も捨てちゃったということです。網を洗ったらボンと捨てちゃってですね、そしてイエスについてった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。面白そうだなと思ったんでしょうかね。魚ばっかり取ったけども飽きたから、ちょっと今度人間でも取りに行こうかなと、どう思ったのかわからないんですけれども、でもそのことについて何も説明はないんですね。おそらく彼もあんまり深い動機はなかったんじゃないかと思います。しかしそういう馬鹿げた人が2人じゃなくてさらにもう2人いたんですね。ヨハネとアンデレ、ヤコブ、 この二人もですね、あんまり深く考えないで、この一人、お父ちゃんも、また雇い人もみんな送り出してですね、イエスについて。まあなんかちょっと面白そうな人だから、行ってみようかな。で、ついて行ったんですね。そしたら、ついて行ったら、すっごいことがどんどん起こったんだと。いうのがこれから先の話。ついていったんだよ。なんかまあ現代流にこの辺りのことを直すとですね、ある日突然イエスという人が変なことを言い始めたんだ。僕のそばを通って人間を取る漁師にしてやろうという。まあ俺もようわからんけども、まあとにかくついていったんだ。そしたら大変だったんだ。どんなことが起こったかというと、カペナウムというところにすぐに行って、そうするとその日はちょうど安息日だった。日本、まあ、今でいうと日曜日みたいな日でありますが、ユダヤ人は安息日にはみんな街道というところに集まって、そこで聖書の話を聞くわけです。まあ、聖書と言いましても当時のことでありますから、旧約聖書ですね。今私たちは新約聖書を読んでますけど、旧約聖書、ユダヤ人は旧約聖書を読んでいます。で、旧約聖書を読んで、で必ずですね、その聖書の専門家みたいな人がいて、お話をしてくれるんですね。ここはこういう意味ですよ、ね、鱗のついたものは食べちゃいけませんと聖書に書いてあるでしょう。ね、漁師がたまたま昨日うなぎが釣れたんですけど、それは鱗をついてないから食べちゃいけません、ね、イカが釣れたんですけど、イカがついてるな、イカは鱗がないから食べちゃいけません、ね、山でこんな動物捕まえたんですけど、ひずめが分かれてるか、よし分かれてるか食べてよし、そんなことをねやってたんです。立法学者が教えてた、まあ、そればかりじゃなくて、例えばモーセという人はこういう人でしたよ、サムエルという人はこういう人でしたよってなことをいろいろお話をしていたわけですけれども、イエスがその日はこの街道に入って、まあ、どういういきさつは分かりませんけれども、聖書の教えをされた。旧約聖書で。ここにはどういうことを言ったかとは書いてありませんが、他の福音書にはいろいろイエスのことは書いてありますけれども、イエスはですね、鱗がついてない、なくたってついてたって、そんなものはお前たちは気にしなくていいよ。食べろ食べろ。うまそうなものみんな食っていい。血がついたまま食べちゃいけないとありますが、ステーキはちょっと若干この血が滴るぐらいのが美味しい、ジュージュー言ってうまいんですけど、立法学者はダメだ、ね、血が一滴でまたダメだ、最後の最後まで絞り出してカスみたいな肉食いなさい、ね、できなきゃ干せって言ったんですね。イエスはね、そう言わなかった。旧約聖書を読んで、そう書いてあるところにみんなこう書いてあるだろ、これは神が皆さんの健康のために書いてくださったの、ね、変なものを食べて当たっちゃいけないし、O157もあるし、変なやつが農薬入れてるかもしれないし、だけど神が与えられたもので汚れたものなんか一つもないんだから、ね、美味しいと思ったらみんな食べなさい。でびっくりしたんですね。なんでこの人はなんでこんなこと言うんだろう。安息日にロバが落ちてしまって、たんですけど、どうしましょうか。立法学者、ダメだ、安息日に仕事しちゃいけない、見殺しにせえ。イエスは、落ちたロバは拾ってやらなきゃダメじゃないの、そりゃ安息日だってね、それ安息日っていうのは人間のためにあるんだよ。ロバのためにもあるんだよ。人が休むため、人が喜ぶため、幸せになるためにあるんじゃないか。そういう教えをされたもんですから、みんな驚いて。イエスは立法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられた。ちょうどですね、法律を法律学校で勉強した人が、聞きかじりの知識を一生懸命教えたんじゃなくて、法律を作った人がやってきてですね、これはこういうために作ったんだよとこう教えちゃったんです。ですからみんなびっくりしたんです。なんとこれは権威のある教えじゃないか、こんな教えは聞いたことがない。ところがそこに変な人がいたんです。汚れた霊に疲れた人がいた。で、新約聖書にはこの汚れた霊に疲れたとか悪霊に疲れたとかいう人が出てきます。たくさん出てくる。よっぽどこの時代は変な時代だったんでしょうかね。今はそういう人に出会わないですね。皆さん教会来られるバスの中で悪霊に疲れた人、先週自然に乗ってたらいたとか、そういえばなんかホームで寝てる人はいるんですけど、別にそう悪霊に疲れてるというわけでもないしですね、近所にあの悪霊に疲れてる人が鎖に筒が上がれて住んでますなんて人はいないでしょ、まあ、どうもこの当時はですね、そういう類の人がたくさんいたようなんですね。で、この日も、この人が街道にこう乱入をしてまいりましてね、 うわこれはまた変なのが来やがったな。でところがなんとその人が叫んで24節にナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊が言ったんです。みんな周りの人はですね、素晴らしい権威のある教えだなと思ったけれども、神の聖者なんて思わなかった。ところが悪霊はですね、この人が誰かよく知っていて、神の聖者だって叫んだ。一体何をしに来たんですか、滅ぼしに来たんですか、助けてくださいって命乞いを始めたっていうんですね。これには皆さんそこにいた人は驚いたでしょうね。でイエスは彼を叱って言った、黙れ、この人から出ていけ。で一方学者たちは毎週ここで教えておりましたけれども、おそらくこの人が来るたびに手を焼いてたんですね。で何もできなかったんです。偉そうにいろいろ旧約聖書の教えはこうだああだ垂れてましたけれども、実際にこういう人を目の前にしたら何もできなかった。偉そうなことは言ってもですね、ダメだったんです。ところがイエスはこの人に一括ですよ、一言、黙れ、この人から出ていけ。こびることもない。今例えばそんな人がいたらですね、おまじないかなんか連れてってね、いろいろなんかあの変なおまじないなのかなんとかいろいろやってもらったりですね、なんかいろいろするでしょうね。そういうなんか体の知れないことが起こると、これはなんか、まあ、今はさすがにそういうことは言いませんが、昔は狐がついたとかですね、なんか言ったですね、お祈りをしてもらうとか、おまじないをしてもらうとかいろいろしたと思いますけれども、まあ、この人の場合は全然それダメだった。ところがイエスの前には悪霊がひれ伏したんです。そしてイエスが一言、黙れ、出ていけと言うと、その悪霊は出ていっちゃった。汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人が出ていった。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。これはですね、まさにここに神の国が到来したという話なんですね。イエスがここに来るまで、この街道に来るまで、この街道にもこの街道に集まっていた人たちにも、この街道で教えていた人たちにも、一生懸命人の知識で、人の理論で、人の考えで、人の世界を作っていったんです。でもそこには本当の救いはなかったんですね。ところがイエスがそこに来た時に、そこに神の国が来たんです。神の国というのは神の支配なんですね。領域じゃないんです。地域じゃないんです。神の支配なんです。神が、人間はですね、この悪霊、汚れた霊をどうすることもできなかった。偉そうなことをいくら言って理屈を垂れてもですね、いざこういう人がに来ると何もできなかった。この人の束縛を解いてやることはできなかった。この人を悪霊から解放することはできなかった。この人の苦しみから解放することはできなかったんです。それはこれがまさに人間の世界なんです。人間の国なんです。人間はいろいろ考えて、ああだこうだ、こりくそをこねたりですね、ああしよう、こうしよう、こうすればうまくいくんじゃないか言うんですけれども、人間には手の届かない、人間の知恵や理解や努力ではどうしようもないことがたくさんあるんですね。人間の国は時に楽しそうなこともある、幸せそうな良い部分もあります。しかし影の部分も多い。また人間の国は人間の力の及ばないことはたくさんあります。またさらに言えば、人間の考え出した国、人間が作ろうとしている国は人間の国自体を破壊する国でもありますね。人間の社会、人間の考え出した社会が人間を不幸にしています。幸せになろうと思っていろいろやっておりますけれども、結果的にはどうでしょうか。結果的に全ての人は幸せになっているか、そうではありません。結果的にみんな不幸になっていく。この資本主義の社会にしても、あるいは 共産主義でも何でもいいんですけど、人間の考え出した社会、なんとか人間も幸せになろうと思っていろいろやってきてるんですね。考えたり実験したり話し合ったりして人間のいい国を作ろうと思ってる、ね、そのために教育のシステムを考えたりいろんなことやってる。でも人間の考え出した社会は全ての人間を幸せにしない、まあ、ごく一部の限られた力を持っている人や、あるいはある一時期人間を幸せにするかもしれないが、それは限られた時間、限られた人にだけ与えられている。全ての人に同じように平等に幸せは訪れないんですね。ところが神の国はそうではありません。人間の国というのはですね、人間が考えているんですから、人間の知恵というのは限られている浅はかなものです。人間の知り得る知識は限られていますし、人間の能力も限られています。そして人間は非常に利己的です。人間はどうしても自分中心のことしか考えられないんです。それが人間の弱さであり人間の限界です。だから人間の国は自分の国さえ良ければいい、あるいは自分の地域さえ良ければいい、自分の家族さえ、最後は自分さえ良ければいいということの集まりですから、結局はそこにさまざまな歪みが起こり、弱いものがそこから落ちこぼれ、また犯罪が起こり苦しんでいくんですね。神の国はこの国を、この世界を創造された創造主なる神が支配者ですから、この神が権威を持って、この神が全てのことを支配して、この神が責任を取ってくださるんです。人間の世界は最後は人間が自分で責任を取らなきゃいけないですね。でも神の国は神が責任を取ってくださります。これが神の国なんです。そして神は全てのものを支配しておられますから、たとえ悪霊に憑かれたものであっても、もう何の問題もないんですね。全ての呪縛から解放してくれる、これが神の国なんだ。イエスは悔い改めて福音を信じなさいと言われました。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国に入るためには悔い改めて福音を信じることだと言われたんですね。じゃあ悔い改めて福音を信じるというのはどういうことでしょうか。これは実は弟子たちがやったことなんですね。網を捨ててイエスについていったんです。悔い改めるというと何かですね、これまでの罪、汚れ、今までやってきたことを一生懸命思い出してですね、あんな悪いことをいたしました、こんな悪いことをいたしましたと言って懺悔することに思いますが、そうではありません。聖書はそんなことをしろと書いてないです。神は全てのことをご存知だから、そんな一つ、お前はあれだけ懺悔したけれども一つだけ隠していることがあるだろう、ね、クリントンさんのあれじゃないですけども、暴き出してですね、ほらお前はこんな悪いことしたと言って、あげたらうような、そういう方ではありません。神は網を捨ててついてこいと言われるんです。そうすればあなたの前に神の国が開かれる。神の国はあそこにある、ここにあるというものじゃない、あなたの心の中にあるとイエスは言ったんですね。あなたのところに来ますよ。あなたが今日網を捨てて、これまでの生き方や考え方や常識や知識や価値観や、そういうものを全て捨てて、あ、じゃあちょっとついていってみようかな、イエスについていってみようかな、そこに広がる世界はどんなものなのかな、行ってみようかな、行ったらそこに神の国がある。シモンはそのことを言ってるんです。そのことをシモンというかマルコはそのことを描写しているわけなんです。誰かよくわからないし、何言ってるかよくわからないけど、ついてったら目の前で悪霊に憑かれたものが叫んだ、神の聖者よ、私をどうするつもりですか、悪霊をさえ従った、人間は支配することはできなかった、しかしイエスは支配した。神の国はそのようなものだ。このようにしてイエスのことは、まあ、ガリラヤ全地に広まったと書いてありますね。そしてこのあといろんなことがこの続けて起こっていくわけですが、その辺のことは来週以降のお話とさせていただきたいと思いますけれども、今日のところはイエスは神の国の話をしに来られたんじゃないということなんですね。律法学者は神の国の話をしてたんです。神の国のことをいろいろと彼らも話をしてたんです。 まあ、ちょうどですね、この旅行に行ったこともないのに、ガイドブックを見ながらですね、あそこの温泉はいい温泉だとか、あそこの飯はうまそうだとかいう話をしてる。だって行ったことはないんですね。あんたそれ行ったことあるの？いや行ったことはないけども本に書いてあるから、そういう話なんだ。でもイエスはやってきて、ああ、あそこはいいとこだよ、しかもあなたは今日そこ行くことができる、あなたは今日そこに入ることができる、網を捨てて私についてきなさい、そう言ってくださってる。神の国です。人の国じゃないんです。私たちは今まで人の国に住んでたんです。自分が作り出した国であり、また人が作り出した国であり、人の国なんです。人の国はいい国でのように見えて、不幸を与える国であり、しかし神の国はそうじゃないです。大丈夫、神の国に入ってきなさい。神の国に入ってくれば、すべてのことを神が責任を取ってくださる。神が支配者になってくださいます。神のコントロールの下に入るんです。それまで私たちは自分のコントロールで全て何とかしようと思ってるんですね。自分の力で網を取ろうと、網を投げて魚を取ろうと思ってたんです。ペテロもそうだったんです。シモンもそうだったんです。だから網を捨ててイエスについてた。私たちも自分の手の網を捨てようじゃないか。自分の手で一生懸命幸せを手繰り寄せようと思って、あれやこれや投げてきたかもしれないけれども、もうそんなものはもう捨てようじゃないか。その代わりイエスについていった。イエスについていったら、そこに神の国がある。人間が一生懸命網を引いても、そこに作り出されるのは人間の国なんです。お互いに狭い湖に一生懸命な網を投げて魚を取り合ってるんですよ、ね、一生懸命魚を取り合ってね、ああでもないこうでもない、方が良くないとかね、まさにこれ人間の国ですよね。こんな網がいいんじゃないかとか、いろいろ考えてね、一匹でも多く取れた、一匹でも多く取れたということは、隣の人が一匹取れなかったということですから、ね、それでもこっちの方がええぞって言ってですね、こっちは豊かな国だ、こっちは魚が3万匹だって、隣の方は全部取っちゃったから一匹も取れないで飢えて死んでる。それは人間の社会でしょ。人間の考えた社会ってそんなもんなんですよ。網を捨てろって言ったらイエスです。私についてこい。私についてきたら、そこに神の国がある。神の国には網はいらない。神があなたに網をあげる。神があなたに魚をあげる。神があなたに命を与える。神があなたに幸せを与える。神があなたに全てのことをしてくださる国、それが神の国なんです。その国に私たちも入りたいと思います。お祈りいたします。神の国は言葉にはなく力にあるのです。天のお父様、今日私は聖書の言葉をお話しいたしましたが、しかしこれは言葉にしか過ぎません。どうぞこの聖書の言葉を聞かれました、ここに集まられた方々が、この一週間神の国の力を体験することができますように。神は生きて働いておられる方であるということを信じ、またそれを目撃することができますように。シモンが目撃し、アンデレが、ヨハネが、ヨセフが、ヨハネが、ヤコブが、そしてマルコが目撃したように、私たちも神の国を目撃することができますように。神様、どうぞこの聖書の言葉が2000年前の古い古文書の言葉ではなくて、今も生きて働いているということを、どうぞ座れました一人一人の方々のその生活の中に表してくださるようにお願いいたします。そして私たちも網を捨ててイエスに従っていくときに、そこに神の国があったとどうか知ることができますように。また私たちは考えの浅いもので、何とかして自分で網を繕い、大きな網を作り、取り方を変え、時間を変えて幸せを手繰り寄せようとあえいでおりますが、しかしどれほど頑張っても取れないものは取れません。また取れれば取れなかった人を作っております。神様、どうか人間の国ではない神の国に私も入れてください。人間の愚かな この浅はかな知りは、また計画で生み出された社会ではない、永遠に変わることのない、そして全ての人に平等に幸せを与えるところの神の国の住民となりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今祈りましたけれども、聖書の話というのは、この聞いただけでは実は不十分でありまして、これは律法学者と変わらないんですね。聞いただけだな、実際に網を捨てて従ってこそですね、神の国を見ることができる。ああ今日は網の出来がいいな、この網で一つ幸せを手繰り寄せてやろう、そう思うとき、その網を捨てて、いやイエス様に従おう、あいくら投げてもダメだったな、そう思うときに、あイエスについて行ってみよう、イエスに祈ってみよう、ぜひですねそういう形でトライしていただきたいと。この聖書の言葉がただの記録ではない、これは私たち一人一人に与えられた福音なんだということをですね、実際の暮らしの中で体験していただければ幸いと思います。それではご起立ください。仰げ主の御顔をですね、ご一緒に賛美いたしまして、今日の礼拝を終わりたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集うすべての方々と共に豊かにありますように。アーメン。今日はよくいらっしゃいました。これをもちまして礼拝を終わりたいと思います。今日のターミナルセミナーはですね、食後に、昼食後に、ホールの方でいたしますので、ご参加ください。どうぞ。はい、
有馬ですが、ちょっと報告とお礼を言わせていただければと思います。9月2日の日に父が亡くなりまして、大田さんと全く同じ体験をさせていただきました。3年半寝込んでおりまして、ずっと母が一人で、自宅の方でですね、看病しておったんですが、最近は病院に入ったり出たりということで、最終的に肺炎を起こしまして、亡くなりました。私も仕事が忙しくてですね、8月中はもう本当にいろんな仕事が重なりまして忙しかったですね、ちょうど一息つきまして8月末で 仕事が片付きましてですね、で、月曜日を迎えた時にもう 2,3 日だということで連絡をもらいまして、家族で帰りました。おかげさまでですね、本当に家族みんなで見とることができまして、子どもたちも一緒にですね見とることができまして、本当に感謝でした。母ももうだいぶ体が弱ってきましてですね、肋間神経痛とか出てきて、大変だったんですけども、ちょうどその時期にですね父が息を引き取りまして、本当にそういう時期を選んでもらえたんだなという気がしております。この間本当に皆さんにはですね、ルツ解放にも項目として出していただいたりとかですね、長いことお祈りいただきまして本当にありがとうございました。感謝します。